今日はこう三位一体シリーズと申してですね、父なる神様、子なる神様、イエス様、そしてこの聖霊、御霊なる神様ですね、三つにして一つの神様を称える大切な礼拝ですけどですね、このマタイ福音書28章16節から20節ここでですね、イエス様は三つの大切なことを教えてくださいました。一つはですね、私には天においても地においても全ての権威が与えられたという宣言ですね。そして二つ目はですね、だからあなた方は全世界に出て行って父と子と聖霊の御名によって洗礼を授けて、そして弟子としなさいという命令ですね、宣教命令。そして最後は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという、共にいるという約束ですね。宣言と命令と約束、ここがこのね、小さいわずか数節の中に書いてある。これはね、実は旧約聖書からのこう一つのパターンなんですね。神様はまず、私がアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると宣言なさって、そしてイスラエルに対して、あなた方はこうこうこう執行しなさいと、そしてそうするならば、私の命令を守るならば、私はいつまでもあなた方と共にいて、あなた方を祝福すると、あなた方を追い出るためにするというのがですね、約束ですね。だからここから見てもイエス・キリストは神様であるということがよくわかるんですけどですね、まずこの3つの中の1つ目ですね、宣言、私は天においても地においても一切の権威が与えられた、それゆえあなた方は出て行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。イエス様は一切の権威をお持ちですね。ではその権威というのは一体どういったものでしょうか。アメリカにフォードというですね、有名な自動車の会社があるんですね。昔そこに勤めている一人の若者がね、ある日そのね、フォードの車に乗ってね、ざーっとね、どっかドライブしておったんですね。ところがですね、山の中に入った時にですね、プスムスムスムって故障してしまってね、止まってしまった。いくらキーを回してもですね、もうギギギギギギギというだけで全然かからない。こんなところで、つぶやきながらね、この若者はフォードに勤めておりましたのでね、ボンネットをバッと開けてですね、一生懸命この、故障の原因を探ったんですね。ところが一生懸命やってもなかなか原因が分かりません。困ったなあと思っていたところにですね、しばらくすると一台の車が後ろからパーッとやってきて、急にその止まったんですね。何かなと思ったら、その中から一人の初老の紳士がですね、降りてきました。そしてその車を見るなりですね、若者の車を見るなりですね、若者に向かって、故障かね、そら困ったもんだ、ちっとわしに見せてくれって言うんですね。そしてしばらくすると、この老紳士はですね、車のあちらこちらを見ておったかと思うと、あ、なんだこれは故障の原因かと言ってですね、あっという間にそのエンジンがかかって故障が治ったという。若者にしてみたらですね、社員のフォードの社員の自分にもわからないことが、こんな初老の、ね、おじいさんにですね、分かって治ったことが不思議でありません。そこで、どうしてこんなに詳しいんですかと聞いたらですね、その老紳士曰く、あんたが乗っている車、実は私が作った車なんだよ。私はフォードの車掌だから、あ、車掌なんですかって言ったかどうか分かりませんけどですね、だから当たり前だよと言って、で自分の車に乗ってまたスーッと去っていったという話ですね。このフォードの車掌さんは、自分がその車を設計して作ったものですから、どんな小さなところまで全部熟知していたんですね。どの社員よりも車を愛して、たった一つのボトルさえもです、ボルトさえもですね、それがどこに、はまるボルトがちゃんと頭の中に入っていたんですね。だから数千人の社員さんたちも、この車掌には頭が上がらなかった。社長の一言で全社員が動くんですね。もし何かの部品が必要ならば、電話一本でですね、ここまでその部品を持って来させることができる。本当の権威というのはそういうもんですね。イエス様が持っていらっしゃる権威というのもこれと同じですね。 私たちはこの若者のように困ってしまったら自分の力でどうすることもできませんね。できないというよりも本当ほとんどのことが自分の力だけではできないのはほとんどではないでしょうか。しかしイエス様はこの先ほどの社長さんと同じように私たちの人生にいつでも援助の手を、助けの手を差し伸べることができるんですね。なぜかそれはこの先ほどの社長が自分の作った車の隅から隅まで全部熟知していたようにイエス様も私たちのことを隅から隅まで全部知っていらっしゃるからです。だからあなたがどういう状態であっても全部知ってられますから、折にかなって本当にこう最善の助けをすることができるんですね。それがイエス様ね。ですから普通のですね、社長ならばね、例えば不景気になってもうどうしようもならない時はですね、社員をリストラしたりしますね。あるいはね、倒れてしまって全社員を路頭に迷わせるということもあります。しかしイエス様という社長は全知全能ですから、信じては従う私たちに対して全て責任を果たしてくださるお方ですね。リストラしたり退職を進めたりするようなことは一切ありませんね。ですからこの18節の御言葉、これはですね、この私は天においても地においても一切の権威が授けられたというこの宣言は、言い換えますと、私は全力をもってあなたを守り導くので安心して私についてきなさいという、そういう宣言でもあるわけですね。今日もう一度私たちはこのね、御言葉を信じてですね、イエス様に安心してお任せしようではありませんか。そしてその次の命令、19節ですね。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父と子と聖霊の名によって彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように。これが昔からこの大宣教命令と言われている箇所ですね。これはこの弟子たちだけに与えられた命令ではなくてですね、私たち全てのクリスチャンに与えられている命令ですね。キリスト教はわずか12名というね、いやもっと言えばですね、1人裏切って11名というところから出発した宗教ですね。お釈迦様、仏教とかですね、イスラム教が始まった時もっとたくさんの弟子がいたんですね。けどもどうですか、一番少ない人数でですね始まっていながら、世界の中で一番厳しい迫害、苦しみを受けながら、今20何国のね、3分の1前後のですね人がクリスチャンになって信者になってるんですね。こんな宗教見たことない。それはやはりみんながね、もういろんな国々に伝説に行って、多くのね宣教師たちが行ったのもやはりこの宣教命令、イエス様の愛に動かされて出ていったわけですね。皆さん、しかし私たちはいかない今日ですね、ではあんた明日から中国に行きなさいとかね、そのアフリカに行きなさい、そういうことではないんですね。今日この宣教命令から2つのことを学びたいと思うんですね。それは宣教というか伝道は教会全体の共同作業なんだと、そしてその中にあなたも加えられているんだということですね。宣教は牧師や伝道者だけの働きではありません。全ての信徒の働き、ね、でもそれは共同作業であるということですね。私ね、説教作るでしょ。説教はね、決して説教者一人の働きではないんですね。その子もう何十年やっとって、そのことよくわかりますね。もちろん実際に準備するのは私ですね。もう聖書をいろいろ調べてですね、あ、これはこういう意味かな、これはこういう意味かな、いやこれはここかな、でいろんな本を調べたりね、いろいろこの頭の中でこのあらすじ考えたりしてね、作っていくんですけども、しかしね、皆さんそれだけなんです。皆さんが背後で祈ってね、この上田がですねちゃんとね ちゃんとしたと言ってるんだけど、本当にこう恵みに満たされた説教をですね、本当に取り継げるように祈っていく、皆さんが私のために祈っていくということを通して、皆さんはこの説教を作るという働きにね、参画しているわけですね、参加しているわけですね。ですから皆さん、私の説教がいいのも悪くなるの皆さん次第ですからね。まあそれでちょっとあれは冗談ですけどね、それは私は怠けとっているというわけではありませんね。私も一生懸命命がけで説教をですね準備しておりますのでね、皆さんもですね本当に、ね、できる限り私と覚えてですね、私のために祈っていただきたい。あるいは普通の伝道の人もそうですね、皆さん一人が伝道する必要ないんですよね。パウロいう人いるでしょ、人パウロ、あれペテロ、一人で伝道したことは全然ないんですね。みんなパウロにはシラスとかいろんな仲間がいたでしょ、マルコもいたね、ペテロもそうですね、いろんな人たちがいた、仲間で伝道してるんですよ。教会も一緒ですね、何か伝道って言ったら個人的に中でどっか行ってこうね、どうですかどうですか言ってですね、そういうの私はとても無理やと、そうではないんですね。一つになって共同でやっていくと。だからまず皆さんはこの教会に参加して御言葉をいただいて共に祈っていく、そしてそういう中でですね、いろんなまあ奉仕とかプログラムとか計画があれば積極的にそれにね、そのことを覚えて祈っていって、そしてまた自分でできることはないかと言ってね、そうやってこう参加していく、これが私は本当に今の時代にあって、この日本にあってイエス様が私たちに与えている選挙のまあスタイルというかですね、システムだと思うんですね。ですから無理してなんか家屋縛って一人で頑張る、これはキリストの弟子ではないんですね。ですから共に祈り合っていくということがですね、非常にこう大事であるわけですね。そしてそのところでもう一つ目はですね、はっきり自分の信仰を告白すること、これを求めていらっしゃるんですね。教会に行きましょうと進めなくてもですね、けども人の前で相手に信仰を押し付ける必要はありませんけども、何か聞かれた時には私クリスチャンですとね、こう確信を持って言えるものでありたいと思うんですね。それが大きな証ですね。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるという言葉がありますね、ローマ書の10章10節にですね。心に信じて義と認められるという意味と救われるという意味は同じでしょ、ね、義と認められることすなわちイコール救われているということですね。じゃなぜわざわざ口で告白して救われると書いてあるんでしょうか。パウルは間違ってるんでしょうか。そうではないんですね。信仰というものは信じたというだけでは半分なんですね。自分の信じているものを人に告白してこそ初めて自分の中に信仰が本物になっていくんですね。これが大事なんですよ、ね、ですからイエス様は私たちの信仰が本物になるように証人として立たせて、そしていろんな試練を与えるかも分からないけど、そういう試練やいろんなことを通して信仰が深まって根を張っていく、ね、このことが大切なんですね。最近ね、よく最近台風が来ましたけどね、台風が来てね、倒れる木と倒れない木とどこに違いがあるか、ある時学者が調べた。するとね、どこに違いがあったと思いますか。同じの大きな木ですよ。それはね、倒れた木はね、本当に根が浅かったんです、ね、だから台風が来たらボーンとね、倒れてしまう。しかしもうね、何十メートルという風が吹いてもですね、倒れなかったのはしっかり根をね、自分の身長と同じぐらいの根をね、下にこう張っておったから。しかもまっすぐだけじゃなくて四方八方に張っておったから。だからどんなにね、台風が暴風が吹いたといっても こう揺れるは非常に崩れるけども、バタンと倒れることはなかったんですね。信仰も同じなんですね。私たちは やはりそういう中で口で告白して自分の信仰を深めていくということがとても大切なんですね。性別するという言葉ありますね。皆さん長いクリスチャン生活を歩んでおられた1回2回お聞きになった言葉ね、聖書のせいにね、分かつ自分を性別する、神の側に分かち置くということですね。性別する、それはね、やはりそのどっちつかずの自分の信仰を人に告白することによって、私はやはりイエス様のものなんだ、神様のものなんだと言って性別する、この世に属するものから神に属するものに性別していく、このことが大切なんですね。そのことを覚えたい。そして3つ目ですね、最後の点はこの身を、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるというですね、約束ですね。皆さん、ここよ、このいつもあなた方と共にいますという、ここをちょっと注意して読んでください。イエス様ね、ここでね、いつまでも私と一緒にいなさいとはおっしゃってますね。いなさいじゃなくて、私があなた方と一緒にいるとおっしゃってられるんですね。これ大きなポイントですね。ここ間違えてはなりませんね。キリストは決して私たちから、あなたから離れることはないんです。キリストはあなたを愛して、あなたと一緒にいつまでもいるために、あなたの罪を背負って十字架にかかり死んでくださったんですね。だからイエス様は心から信仰告白する人といつも共に、いつまでも会えるわけですね。そのことを覚えたいと思うんですね。今から約70年ほど昔ですね、1955年アメリカのオレゴン州のある田舎町で、ある映画が上映されたんですね。その映画の内容は朝鮮戦争に関するものでした。朝鮮戦争というのは皆さんご存知のように、1950年の6月25日北朝鮮が突然ですね、一方的に韓国に侵攻したために起こった戦争ですね。韓国軍を助けようとするアメリカを中心とする連合軍と、北朝鮮軍を後押しするソ連軍や中国軍との間に約3年間も続けられて、一般市民も合わせて双方で400数十万人もの多大の犠牲者を出した戦争ですね。で、この映画の最後において字幕が出てきたんですね。戦争孤児たちが助け出を待っていると、そういう字幕が書いてありました。戦争もね、つまりこの映画は戦争によって何百万人という孤児がね、生み出された、その彼らを助けてほしい、救ってほしいという、そういう内容の映画だったんですね。で、このたまたまこの映画を見たうちの一人に、ハリー・ホルトという方がおられました。で、彼はね、その上映会が、映画が終わってから、ずっとその孤児たちのことがもう頭から離れなかったんですね。で、その思いは、その彼の奥さんも同じでした。なんとかしなければ、熱い思いがありました。でも自分たちは貧しい農夫だ、韓国に行ってそんな手伝いをするとか助けてあげるとか、そんな大それたことなんかとてもできない思ったんだけども、ずっとその孤児たちの、ね、その寂しそうにしている辛いその映像がですね、頭の中にさーっとこびりついて、なんとかせないかん、なんとかせないかんという思いがあったんですね。そしてある時ですね、彼はイエス様に祈った。祈ってるとね、イエス様から背中を押されているように感じたんです。そうか、主は私たちが韓国に行って孤児たちを助けることを願っていらっしゃると。イエス様はいつどこにいてもいつも共にいると約束してくださっているんではないかと、そのこのまたにこの20節のこの御言葉ですね、この御言葉に力を受けてですね、彼らは決心して 彼らが持っていた土地の一部を売り払って旅費を工面してですね韓国に行きました。もう当時はもう戦争直後でですね荒れ果てていたんですね。であちらこちら回ってですねやがて彼は8人の孤児たちを養子縁組にしたんですね。でその8人の子供たちを連れてまた自分の家に帰ってきました。この8人は戦争を 親を戦争で亡くしたり、またアメリカ兵と韓国女性との間に生まれて捨てられた居場所のない子供たちでした。故郷に戻った彼らは本一人一人本当に愛を込めてですね孤児たちと育てたんですよ。しかしもともとお金がない貧しい彼らでしたのでね、もうお金どんどんどんどんなくなっていって非常に厳しいもう食うや食わずの状態に追い込まれてしまった。この8人の子供たち、もともと自分たちだけでも生活するだけでもやっただったのに、この8人の子供たちをどうして養うことができるか祈りました。神様助けてください、必死に祈ったんです。なんとかこの愛する子供たちが守られますように助けてください。するとね、しばらくして奇跡が起こりました。ある新聞記者が突然やってきてですねこの話を紹介した。平凡な貧しい田舎の農夫夫婦が財産を売り払って遠い韓国の孤児たちを8人も養っている、そういう話が感動を呼んだんですね。それからというものを全米から国中アメリカ中からですねサポートが舞い込んできました。そこで彼らはですね慈善団体を設立してですねもう農業をやめてこの働きに専念するようになりました。それに導かれたんですね。そしてそれが今も世界的な規模で継続されているホルト児童福祉会という団体なんですね。このホルトさんの名前を取ってホルト児童福祉会だから 今でもそういうね孤児とか身寄りのない子どもたちをね本当にこう養っていくいるそういう団体ですね。主がいつも共にいてくださるという信仰と孤児たちを何としてでも助けたいという愛の思いと行動、この二つが世界を動かしたんですよ。そして、ね、その働きが今も継続されている。私たちは自分自身に限界を感じるかも分かりません。こんな自分に何ができるんだと。でも主が共にいてくださるならば限界はないんですね。あの皆さん、あの私ねよくテレビ見るんですけどね、コマーシャル流れる中で一つで本当に感銘を受けるあのコマーシャルがあるんですよ。一両が出てるあのコマーシャルでね、一両がシャーッとなんかのねグローブで飛んでくる球を取ったり しながらですよ、私は自分に限界設けませんと。限界設けたらそこで自分の成長ストップしますから、限界設けないことがよりね成長することなんだ、そういう意味のこともね言ってるコマーシャルがあってね、ああ、コマーシャルだなと思ってですね、私たち自身はね本当に弱いかもしれないけども、神様には限界がない。そして神様はあなたを通して本当に素晴らしい働きをねしようと計画していらっしゃるんですね。ぜひ今日からそのことのために祈っていただきたい。どんな人でもできますね、それはね、助け合っていく。ですから主がいつも共にいていらっしゃるんだ、だから自分たちには限界ない、その信仰を持ってこの新しい一週間上を向いて自分に何ができるか、そのことを祈りながらですね出発していこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの宣教命令からメッセージをいただきました。私は天においても地においても一切の権威が与えられた、それゆえあなた方は出て行ってあらゆる国々の人々を弟子としなさい、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのであると。私たち 人一人自分自身を見ると本当に小さなものにしか過ぎないかも分かりません。自分に何ができるんだと下を向いてしまうようなものです。しかしイエス様には限界がありません。そしてそのイエス様がいつも私たちと共にいると力強い宣言をなさっておられます。今日私たちはこの御言葉をもう一度信じます。そして御手に委ねます。そして祈りながら自分に何ができるのかもう一度祈りながら本当に神と人に仕えていくものと主をどうぞ私たちを導いてください。お一人お一人の上にまたそのご家族の上に豊かな祝福を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。